木崎楓への88個の質問。まずは38個のノーマルの方からいきます。1、好きな色は？オレンジ、黄色、緑。好きな食べ物？お寿司とラーメンだな。ラーメン何味が好きか。味噌と豚骨が好き。でも醤油も背脂醤油も好きだし、塩も好きだなぁ。なんか美味しかったら、どれでもいい。3、好きな飲み物。カフェオレ。4、好きなファッション。ズボンよりスカート派で、少しレースとか、ボタンが可愛かったり、大人可愛いやつがいいです。ちょいロリータも好きかなぁ。なんだかちょっと、お姫様気分になれる。男性がするなら、シンプルな、やっぱり、シンプルかっこいいって感じが好きですね。5、好きなブランド。ブランドものは、あんまり興味はなくて、こだわりがないので、気に入ったものを買います。ブランドものの財布とか持っていたこともあるけど、特になんか、このブランドがいいから持ってたってわけではなくて、もらったり、ちょっと興味本位で買ってみたりとか。やっぱいいですよね。でも革でもブランドものじゃないのにすごくいい匂いがする革素材の財布とかもあるし、なんかもうブランドにこだわらず、その一個一個見てあげたいって思います。6、好きな音楽。アニソンですね。アニソンはね、アゲアゲになるから好き。なんか元気出るじゃん。イエーイって。でちなみに7、好きな漫画とかアニメ。ヒロアカ、僕のヒーローアカデミアと、あと怪獣8号。自分を犠牲にしてまで仲間を守るところがすごいなって思うし、思いやりが溢れていてすごく感動するんですよ。でそれから仲間がその人の良さをだんだん分かって認められるじゃないですか。もうそこがね、感動するって思うとともに、ああ、よかったなって思うんですよ。私も人の役に立って、頼られる存在になりたいなって見るたびに思います。8、理想のアニメキャラ。これ迷ったんですけどね。男性キャラですよね。アニメの、聖女の魔力は万能ですっていうのに出てくる王宮断産騎士団団長のアルベルト・ホークっていう人が優しくて先読みしてくれるんですよ。なんか頼れるし安心できる、ほっとする、一緒にいて、そんな感じがしました。9、海と山どっちが好き？海かな。海で手つなぎデートしたいな。なんか夕日を見ながらでもいいし、本当に早朝の太陽を浴びながらでもいいし、真っ昼間の暑い時はどうかな。でもそういう時に行って水のかけ合いくして、もう冷たいとか言うのね。あー、なんか楽しそう、ドラマに出てきそうな感じ。10、行ってみたいところ。そうだね。お風呂に温泉がついている旅館かな。客室露天風呂に一緒に入って、そうだね。体を洗ってあげたり、エッチとかしちゃうかも。ダメ、まだノーマルな質問なんだから。はあ、私がちょっと舞い上がっちゃってます。いや、こんなに自分のこと話すことないので、緊張もしてるけど、なんか楽しくて。上1、猫派か犬派か。猫派なんですけど、どっちも好きなんです、犬も。動物が好きなので、動物園も好きだし、普段動物の動画よく見て癒されてます。ちなみに、犬系男子も好き。なんか可愛い。でもなんだか犬系男子っ じゃなくても、たまに甘えてくれるぐらいでもいいな。12、料理はする？得意料理は？料理します。好きなんですよ。で、得意な料理。でも全部均等に作ってる感じだからな。得意、ズバ抜けて。得意というかわからないけど、麻婆豆腐とか、まあ元、使わずに、市販の使わずに、調味料を使って作るのと、あと煮物と、あと似てるけど、鍋を、昆布で出汁を取ったりするのが好きで、こう、自分なりのアレンジをしたくて、優しい味にしたい日、スパイシーにしたい日とか、いろいろあるので、それで研究していくのが好きです。中3、一番大切にしているもの。パソコンとマイクですね。やっぱりパソコンとマイクないとこうやってお話できないから、今一番大事です。14、集めているもの。仕事でも使えれる。あと、まあ、寝るときでも T シャツで寝るときもあるので、少し長めの T シャツが欲しいっていうか集めてますね。あとはエッチなおもちゃ。まだまだ、初心者すぎて、エッチなおもちゃ知らなすぎるので勉強中なんですけど、ちょっといろんな使い方とか、してみたいなーっていう願望あります。なんだろう、なんかね、動画とかで見て、うわ、すごいこれ、こんな使い方するんだとか、真似してみたいなーって、勉強中。恥ずかしい。恥ずかしい。暑い。15、子供の頃の夢は、お医者さんでしたね。いやー、なんか、お医者さんになって、患者さんを救いたいっていう夢があって、でもですね、だんだん幼稚園の先生になりたい気持ちが大きくなってきて、なんか一生、お医者さんも幼稚園の先生も、人のために、ね、こう働くのは一緒なんですよね。でも、人見知りもあるし、子供なら大丈夫だって分かってから、幼稚園の先生の方がいいのかなーって思ったりしてて、だんだんこう、お医者さんよりもそっちになりたい方が大きくなってきちゃったっていうね。でもね、お医者さんにも本当、今でもなれるならなりたいぐらい、やっぱりこう、本当に助からない命って存在するのかなって、助からない命があるっていうこと自体が嫌だなって思ってて、みんなに助かってほしいんですよ。もう自分が助けられるなら助けてあげたいなって思ってて、本当にね、もうなんか人のためというか、人が幸せだと自分も幸せになれるから、困った人は助けたい。16、家の中で落ち着く場所、トイレですね。考える人のポーズみたいな感じで、こうちょっとうずくまる、あの状態で、何もない中、こう、無になれるのがいいんですよ。結構トイレの中で仕事のこと考えたりするですよね、私。あとは、17。何部だったか、私はね、チアしてました。チアガール。なので、今でも体は柔らかい方で、でもね、やっぱり学生の時よりも、体が少しだけ硬くなってて、 I 字バランスできてたのに今 Y 字っぽくなってきちゃったみたいな。なので、いろんな体勢でエッチすることできます。 ちょいちょいエッチなこと入れてくるのやめて、もやだ、私自分が入れてるんですけど、自分が嫌になってくる、もう恥ずかしさが倍増するんだから、自分で自分追い込めないで。もうダメ、恥ずかしいよ。はい、18。お酒は強いか、酔ったらどうなるか。ですね、顔が赤くならないから強い方だと思うんですけど、普段はたくさん飲まない、まあ仕事もあるっていうことあるし、別にお酒がすごい好きってわけでもないんですよ。で、まあ飲み会とかでたくさん、まあ普段よりたくさん飲んだ時はよく笑います。普段からよく笑うのにもっと笑っちゃってもうなんか恥ずかしくなります。後から聞いたら、どうしてそんなに笑ってたのって聞かれてもわからないんですよ、私。もう、あとはもっと甘えん坊になっちゃいますね。いや、もう普段から甘えん坊なんですけど、甘々になります。19。腕枕は好き？いや、好きです。まあされる方が多いですけど、するのも好きなので、そのまま疲れてたら寝てくれてもいいなって。で、そーっと腕外すので。いや、外さなくてもいいんですけど、結構痺れるのが現実ですよね。あとは寝返り打てないし、いや、わからないです。そのまましてあげるかもしれないけど、他に家のやることがあれば、そっちするかもしれないし、いや、なんか冷たい人みたいな感じになっちゃうんですけど、いや、ちゃんとはい、してあげますから大丈夫です。20。自分の好きなところ。自分の好きなところってなかなかないんですよね。あえて言うなら、好奇心旺盛で明るいところかな。21。自分の嫌いなところ。これはね、たくさんあるな。心配性だし、おっちょこちょいだし、人見知りあるし、慌てん坊だし、寂しがり屋だし、甘えん坊だし、焼き餅を焼いちゃうところでしょ。もうありすぎてね、困っちゃう。これを好きって言ってくれる人探さなきゃいけないね。全部認めてほしいわけじゃないけど、私は自分でここがダメだって思ってて、たくさん今言ったのがあります。あとは、まあ、同人声優に思い切ってなったわけですけど、全然ね、人前でお話しするのと違うんですね。同人声優マイクに向かって一人で話すから思い切れるんですけど、人前で話すときね、なんかもう顔が痙攣するくらい緊張するんですよ。ピクピクピクって。で、特に発表会とか司会するときに、もうね、自分の体が自分じゃないみたいな、もうなんかもう感覚なくなってくる、緊張しすぎて。仕事だからって思ってやってるけど、もうできるなら裏方でありたいっていう。いや、本当に定期的に今作品ね、こうやって出させていただいてるんですけど、これも訓練でもあるし、もちろん一番は喜んでもらいたいっていう気持ちがありますよ。でもやっぱりマイクの前に向かうと大胆になれる自分が、はあ、そこが好きなところかな、自分の。22。周りからどういう風に言われる？そうですね。全年齢合わせると、優しそうってはよく言われますね。あとね、私がいると場が明るくなるって言われて、なんか、まあ、笑顔にさせるっていいことだなって思ってます。あとはね、なぜだか私が行ったお店に人が集まってくるんですね。不思議だなって思うんですけど、なんか友人も不思議だねってよく言うんですよ。まあ、コンビニとかでも、レジが いつの間にかいっぱいになってたり、なんか不思議と結 構な頻度であるんですよね。はい、次。23。似てると言われる芸能人。そうですね。マイク越しだからいつもどんな顔かなって思われてるかなって思うので、これは言おうと思ったんですけど、そうですね。まあちょっと言われる人が女優さんなので、ちょっと名前はできる限り伏せたいのでヒントでいきます。ヒントというか、ほぼわかっちゃうんですけどね。あとは誰に似てるねってあんまり言わないじゃないですか。なので定期的に言われることはないですけど、言われたことがあるという人は、友達とか職場の人には、女優さんの、最近よくテレビ出てますね。いや、でもなんか恐れ多いなぁ。名前は、長、め、さんです。あと、中年の方、保護者の方だったり、まあ、知り合いとかには、この方もテレビでよく CM とかで拝見します。石井、ゆ、こさんですね。いや、でも本当に恐れ多いので、これは本当に似てるんだってガチでは思わないでほしい。です。自分では全然思わないし、本当にね。ちょっと恥ずかしいし、女優さんにも悪いので、ここはさらーっと行きましょう。あとね、もう一つあるんだ。お菓子とかケーキ売ってる、やさんがあるじゃないですか。あのお店のキャラクター、舌をペロって出してる。これわかるかな？いや、似てるって言われたことあるんですけど。いや、言っておきます。私の顔の形は卵型です。いや、あのキャラクターみたいな顔の形はしてないです。いや、なんか、一応言っておこうかなって卵型ですって。はい。はい、24、恋人はいるか？いないですね。いや、だって寂しいって何回も言ってるし、もうほんと正直好きな人作ってラブラブしたいですよ。いやー、好きな人、自分が好きになった人が自分のことを好きになってくれるかという。今まで自分が好きになった人が自分のことを好きだった確率、結構高いですね。多分、私、可能性がない人好きになれないのかもしれません。何かしらアクションがあったりして、自分に寄ってきてくれてるなって思ったら、自分も好きになれるっていうタイプですね。職場には、出会えないですね。バスの運転手さんしかいないので、ご結婚されている方しかいないし、年配の方が多いのでね。でもよくお話はします。なんか行動力と、なんならトーク力がすごいんですよ。バスの運転手さん。子供のことだけじゃなくて、なんか、いろいろね、楽しい話題を振ってくれるので、話しやすいですね。いや、ほんといつも、子供たち送り迎えしてくれてありがとうございますっていう、思いでお話ししてます。25、今まで告白された人数。これはですね、私は、初めて告白されたのが、これ告白に入れていいのか、多分いいと思います。小学生の6年でしたかね。授業中ですよ。授業中にいきなり、パーって立ち上がって、俺は〇〇が好きだって叫ばれたんですよ。えぇ、ってみんなもう、目がもう、なんて言うんですかね。見開いたままもうカチンって固まっちゃって、私もびっくりして、今？と思って。なんか思い立ったらすぐ行動的な人だったんですかね。で、先生も、なんか、えってなって。一瞬授業が止まって。でも、みんなは、 その人が私のことを好きっていうのが分かってたらしく、まさか拍手されましたね。その時先生もしてくれてたかどうか覚えてないんですけどね。でも小学生だったので付き合うとかはなかったですね。まあよく係も一緒だったし、まあ身近に感じる存在だったから、はあ、なんかこう、なんだろうな、まあ、恥ずかしさは飛び切りあったんですけど、ああ、ありがとうっていう気持ちが大きかったですね。まあ、その、小学生の時の告白ってか、その好きだって言われた時のやつ入れたら、今までで、12人ですね。で、ちなみに26。付き合った人数は、そのうちの6人です。6人、そうだなぁ。まあ私の友達とか多い人で10人。少ない人でも3人とか、まあ、お付き合いしたことない人もいるけど、なんかもともとはもうなんか男の人はいいっていう人もいるので、私は寂しがり屋だし、好きになりたい。人のこと好きになりたいと思うので6人です。まあ、これが多いか少ないかはちょっとわからないですけどね。27、理想の男性、内面編は、私のことをよく心配してくれて、まあ、心配っていうのも、まあ心配、難しいかな。例えば、今日何々してくるよって言ってたとしたら、大丈夫だったとか、どうだったとか、そんな感じで気にかけてくれて、あと、足並みを揃えてくれる人ですね。なんか、俺ができるんだからお前もしろみたいな。なんか、ちょっと強引的な感じではなく、じゃあ、こうして一緒にしてみようかとか、なんか、ちょっと、一緒に何かをしてくれる人がいいですね。なんか、なんだろうな、それぐらいやっとけよ、みたいな。亭主関白の人は怖いです怖くなっちゃうし、尽くすのは尽くすかもしれないけど、調子に乗られたくないなって思っちゃうかな。多分悲しくなります。まあ、でも尽くすタイプだからどうなんですかね、亭主関白。どうかな。まあ、その時の気持ちかな、やっぱり。あとは素直でよく笑ってくれる人。いや、なんか、笑うって言っても、あまり面白くなかったら笑う必要ないんですけど、笑顔が、微笑みっていう感じでもよくて、ちょっとブスッとしてない人。なんか、ムスッとしてると、こう、機嫌悪いのかなって思っちゃうし、普通の顔以上ならいいかなって。まあ何か嫌なことがあったとき、ちょっとムスッとして、私が何かあったのっていうぐらいならいいんですけど、なんかずっと不機嫌そうにしてる人はちょっと怖いです。あとはすぐ怒らない人でしょ？なんか正義感で怒る人はいいんですけど、なんか、私の職場は男性がね、こう一緒に働く人ではいないのであれですけど、こう友達から聞いたりするのがその上司で、どうして君はできないんだねとか、なんかやり方も丁寧に教えてくれてないのに怒る人がいるらしいので、そうやってすぐ自分勝手に怒る人はちょっと嫌ですね。あとはやっぱ一番は愛情表現たくさんしてくれる人がいいです。私もしちゃうから、愛情表現し合いっこしたい。はい、28。で、理想の男性の外見編。見た目ですよね。見た目はね、笑顔が似合う人かな。あと、爽やかでしょ。あとはね、少しでも可愛さ感じる人。笑ったとことか、笑ったら可愛いなとか、刃が可愛いとか、えくぼがあるとか、目がキラキラしてるとか、シワが寄るとか、何でもいいんですよ。なんか少しでも、こう、あっ 可愛い、愛おしいと思ったらそれでいい感じです。まあ背は私より高ければいいなって思う。あとは極端に痩せたり太ったりしてない人かな。心配になっちゃうんですよね。健康面でサポートするって言ってもすぐに私が毎日サポートできるわけではないので、ある程度何か頑張ってる人がいいかな。自分も運動好きなので、まあ、今はしてないんですけど、まあちょっと筋トレしてるとか、そうやって頑張れる人も魅力だなって思います。まあ、全然そういう人なら自慢してもらってもいい。お腹が割れてきたとか、まあ、別に割れてる人が好きってわけではないですけど、努力を見せてほしい。すごいねってなるし。あとは私がこういう髪型がいいなって言ったらそれにしてくれたりとか、まあ少しでもこう自分にハマるものがあればいいなって、一番はやっぱ内面で愛を育むことができる人かな。キャー、もう自分で言っちゃって恥ずかしい。ダメだな。はい、29、理想のデートとですね、これは常に計画してデートするっていうのはあまり好まないですね。行き当たりばったりで、ちょっとここ行ってみるとか、あーやっぱりあそこ行ってみようかとか、あーもう帰ろうと思ったけどもうちょっとドライブするとか、そういうなんかその時その時の感情でこうお互いの同意のもといろいろ楽しいこと探すっていう刺激好きですね。いやもちろんね、エッチもいろいろしたいので好奇心旺盛な人がやっぱりいいかもしれないですね。で、私はおしゃれなお店に行きたいとか特にないので、もう大衆居酒屋とか、ラーメン屋さんとか、もうお寿司も別に高級じゃなくてもお持ち帰りで持って帰って家で食べるとかでもいいので、外にいるときは手をつないであまり人目を気にせずにラブラブオーラが出せればいいなーっていう理想があります。はい、次30、アウトドアかインドアか。あ、私これ両方です。あの偏ってる人よりもどっちも行けるっていう人がいいかな。例えば外でデートした後お家でまったりするとか、まったりした後で外でこう食事するとか、なんだろうな、楽しさをいっぱい共有できるのがいいです。まあ、もちろんその日例えばアニメを見るとかゲームをするとかだけの日もあっていいんですけど、あと逆に外に出っ放しっていう時もあっていいと思うんですよ。でも両方したい時ももちろんたくさんあるし、一緒に楽しめればどっちでもいいなって思います。はい、31、年上と年下どっちが好き。そうですね、今まで年下も年上もどちらもお付き合いしたことがあるので、魅力を感じたら好きになります。そうですね、やっぱりあの年齢ではないと思っているんですよ。いくら年上だからといってすごく精神的に落ち着いてるかといったらそうでもないですし、年下だから頼れないかって言ったらそうでもないですし、そうですね、やっぱ年齢よりも性格が合うかとか、フィーリングが一番ですよね。で、32、恋愛は追いかけられたいか追いかけたいか。追いかけられたいです。もちろん自分も愛情表現するんですけど、なんかこうもじもじするぐらいなら来てほしいって思うし、私から行くことは今まであったかな。何かしらアクション起こしてっていうことはあったけど、やっぱり告白はされたいなって思います。もうなんか そうだな。待ってるだけの女ではないです。でも自分も行くけど途中までだからあとはよろしくみたいな、ちょっと無責任に感じますけど待ってますって感じです。で33、子供は欲しい？あ、これはねちょっとナイーブな質問になりますので、まあ、周りのね、まあ、女性にはあまりお聞きできないかもしれないんですけど、まあ、お付き合いすることになったらこれも大事ですよね。なのでとりあえず質問書に入れたんですけど、まあ実はそのいろんなお話聞くことがあるんですよね。まあ、子供ができて旦那さんの態度が変わったとか、まあ、二人目ができないからお姑さんに二人目まだかって言われるとか、ちょっとリアルな話すぎるんですけど、そういうのを聞いているからこそ、子供が好きでも逆に子供がかわいそうになる場合もある。で、夫婦関係が壊れてしまうくらいなら、まあ、私は旦那さんを大切にしたいと思う方なので、そうですね。もし子供ができない体の方でも私はお付き合いできます。というのも私実際に、まあ、結婚する予定だった彼女がいた男性と付き合ったことがあって、で、生殖器を調べたら自分は子供ができない体質だって言われたって。でも私は気にせずにお付き合いすることにして、で、お別れしたんですけど、それが原因で別れたわけではないですね。一番はその人のことを見ているので、私は二人でも人生楽しめると思っていて、どう人生を切り開くかは自分たち次第だと思っているんですよ。なので、確かに子供は可愛いし、いたらいろんな経験もできるかもしれないけど、いなくてもできる可能性はたくさんあるんだから。だから、子供が欲しいか欲しくないかって言われたら、どちらでもという感じですかね。中ぐらい？はい。で、34、浮気はどこから？手をつないだらですね。やっぱ手をつないでるってことは、付き合ってるって周りからもわかるし、やっぱ嫌ですね。過度な束縛はしないですけど、やきもち焼きだし、まあ他の女性と手をつなぐまでになったらもう自分には気持ちがないんじゃないかなって思います。たくさん愛されたい願望があるからなのか、でも例えばちょっと何だろうな、こけちゃいそうになって助けてもらうときに手をこう取られたとか。女性の手を持ったとか、それぐらいならいいんですけど、もろデートみたいなのは嫌なので浮気にします。35、連絡したい頻度。これはですね、お付き合いしたら、短文でもいいので、1日3回くらい欲しいです。いや、安否確認の意味も込めて、大丈夫かなって、あ、元気だったっていう安心したいし、されたいしっていう、ことで3回くらい欲しいかな。出張とか行ってってできないときは1日1回でもいいけど、毎日は欲しいかな。36、将来の夢。そうですね、私を抱きたいと思ってくれるファンを増やすことです。私の音声で言ってくれる、気持ちよくなってくれるファンを増やすことっていうことでもあるんですけど、なんかこう私と一体化しているっていう感覚になってくれる人を増やすこと。マイク越しというか、音声だけでつながっているけど、一緒にいるよと思ってくれる、そう思わせる作品を作りたいですね。自分に自信をつけてもっと人の役に立ちたい。本当に、思いますね。で、37、今欲しいもの。ふわふわのタオルですね。収録の時とか寝る時に抱きしめちゃうんですね。で、 て1枚ふわふわのタオルあるんですけど、お洗濯繰り返してもう薄くなってきちゃっててなんで新しいの欲しいなーって思ってて、あとは本格的に音声の仕事したいからバイノーラルマイクとか、あと歌も歌いたいのでオーディオインターフェース、あとエッチなおもちゃかな。もっと私の声で感じてほしいなって思うからこそ欲しいものが本格的になってきましたね。あー、もうラストの質問だ。あ、ノーマルのやつはね。38、運命を信じるか信じないか。これはですね、ちょっとテレビのね、セリフになりそうなぐらいカチンとした質問なんですけど、私は信じます。いや、思い切って同人声優になったこと自体が奇跡なんですけど、まあ、これも自分にとって運命だったでしょ。でも今こうやってあなたと出会っているってことは運命だと思うんですよ。私がこの仕事しなかったら出会えてないし、で運命は、決まってるっていう説もあるけど、私は自分でも開けると思うんですよ。切り開いて幸せをつかむ、切り開いて人を幸せにする。それが私の目標です。はあ、ちょっと臭いことも言っちゃったんですけど、なんか正直に話しすぎちゃって、もう恥ずかしさと、なんか熱のこもったこう、体の中から力がもう湧いてきちゃって、体が熱いです。これ今からエッチな質問50個するんですよね。やばいなぁ、もう。私、体燃えちゃうかもしれないけど、いい？ノーマルな質問だけで、もう、軽く30分は超えていますけど、今日はいつもよりも、たくさん喋らせてください。いや、ゆっくり聞いていってね。じゃあ次、ちょっと、一旦、ノーマルはノーマルで切って、エッチな質問に行くのでー、はあ、ちょっと顔洗って熱冷ましてからチャレンジするね。あ、息も上がってきちゃった。恥ずかしい。
本当に恥ずかしい。
それではまた引き続き楽しんでくださいねー。